はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、本日は、今年初ですね。1ヶ月以上経ってますけど、2016年2月20日になります。名古屋バスフェスタの1日目が終わった夜です。大量の人が、ホテルの一つの部屋に集まっております。僕の隣からも話題になった、去年話題になった男、ストリームデザインの鈴木孝之さん、
こんばんは。
いきなり言うの言っていいの。後ろに鈴木亮人君、
お願いします。
隣がボスこと、堀口さん、
おはようございます。
で、KTW&ミブロの塚本さん、
メーン
メーン
なんだ、なんて言ったらいい
ですか。いや、普通に実名で構わないです。バスフィッシング好きのおっさん、はい、
ニューヨークから来た、
あ、まあそんな感じで肌漁師です、
はい、よろしくお願いします。通称、欧米のおっさんです、
ね、
欧米のおっさん、
欧米
で覚えといてもらったら、
欧米の
ちょっと欲しいもんね、オベディ。
いや、オベディ
じゃん。
オベディじゃん。今度買い当たってきます。
オベディ自体は、はい、あのグラフィティの人のやつですよね。
そうです。カードがついてます
よね。そうですね。
レジストリーマークは。
あーって思ってたら、まさかそんないろんな
ぶち込
みがあって、ね、めっちゃ欲しいですね。
いや、だって、
まあまあ、ベタな T シャツですよね。
普通にみんなが着てるから、はい、そんなリアクションないだろうなと思ってたんですよ。
はいはい、
でもやっぱり、その仕事の立場上、
はい、
こう、まあ、全然違う話にな
っちゃうんですけど、
こうなんかあの僕がやっぱりいろいろリクエスト出すんですよ、
はい、
こうしてくれ、ああしてくれ、音を良くする以上そうするしかないから
なんていう仕事になるの、ミキ、
まあスタジオであれライブサウンドであれ、はい、ミキシングの仕事をしてて、はい、まあ、あとはレコーディングもやるし、はい、マスタリングもやるんですけど、
ミュージシャンがいて、
そうですね、
その音楽を、
そうですね、あのエンジニアとしてまとめる役があって、はいはいはい、ミュージシャンの方にリクエストを出すことが多いんですよ、はい、で結局それで
外国で、
そうですね、
ニューヨークでやってるんです
ね。それでこう結構そのリクエストをバシバシストレートに出す方で、
はい、
あの僕にオベしといた方がいいっていう意味で僕がこの T シャツを着た時にみんながぴったりだって言って大爆笑した。そういうことですね。オベ T シャツが。
でしょ、だから映像が出ないじゃないですか。
そうです。
オベイっていう T シャツ、まあ、割と、まあ、日本でも多分見たことあるはずなんですよ、みんな。
あ、そうです。
ジャイアントってグラフィティライターの、
はいはい、
でも僕それ意味知らなくて、OBEY、オベイって何だろうって
従うっていうことです
よ
ね。
俺に従い、
まあでも例えば、まあ、センテンスで言ったらオベイミーで、あの俺に従いっていう意味だけど、ここにオベイって出てるってことは
胸に
従えよと、
俺に従いですよね。そんな意味のある T シャツだって僕ら知らなかった。
いやいや、まあ、なぜこれなのオベイなのか僕もよく分かんないですけど、
はいはい、
でもこういうなんか赤に白地に色ってすごい好きなんで、
はい
はい、と
か分かる分かる、
そういうのよく着ることが多いんですけど、
って言ってたら塚本さんが、
はい、
そんな読み方するんだと。
いや、だって欧米って書いてあるじゃないですか。欧米の話だもん。イギリスではこうだ、アメリカではこうだから。で、これ絶対隣にいる両人に絶対誘うなと。両人君これもう一回来たらニューヨーク。
ニューヨーク。
一人ですって絶対乗るなと。その瞬間見計らって。片耳立てて、欧米って書いてあるから、ね。
いや、このツッコミは、とりあえず、この人生初めて。
ちょっと、
油断してましたね。
油断してました
ね。
すごいタイミングで来ましたもんね。
ものすごかったですね。
いや、びっくりしましたね。俺は欧米から来たおっさんだと。アピールしてる T シャツだっていうのに、僕ら気づいてなかった。
気づい
た。
いやー。
だから今世には東洋って書いてある。
東洋で。いいじゃない。そうですね。いや、まあそんな何人ですか。一二三四五六人ですよ。
さっきまで世界の山ちゃんでね。
はい。飲んでまして。
ボスじゃねえか。
ボス激飲みしてました。ボス7杯か8杯ぐらい。 じゃないですか。
あとみんな飲まなすすぎるだよね。
折れてるから。手折れてるから。2ヶ月はお酒飲んじゃいけない。
お店のシステムがよくわからない、
ね。めっちゃ面白かった。
ハイボール。
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 ダブルのダブルって言ったら 4つだもんね。
そう。ダブル、ダブルって言ったら2杯出てくる
し。そうですね。しかも一応味もダブルになってたんですよ。うん、そう濃いくなって。
じゃあ、それでもすでにクワッドじゃんって話ですよ。
そう、クワッド。
結果もじゃあ喜んで。
どういうシステムかなずっと分かんなくて、最後のやつを俺はちょっと注意して見とこうと思って。
はい、
で、堀口さんが、でまたピンポンって呼んで来た、ね、店員さんに。
いや、あれは着せずしてず、もう着せずしてず。うん
もういいですよ、もういいですよ。ハイボールって言ったら、はい、終わりましたって言って、で、行き換えたところを呼び止めて、ダブルでって、はい、終わりましたって言ったら、シングルとダブル。
そうそうそうそう。
やっぱそういうシステムなんだ。
全然わかんない。
てか、多分サーバーの人って、あれ、
まあ、大学の
人にもいなかったですよね、
多分。そうそうそう。そうなんだよね。
最初の女の人が、で、
あ、そう
それで、あと、その、左に来た人の後ろから
撮って見てた
から
撮
ってます
よ。最初見たらダブルが2杯来て、次に来た人はシングルとダブルの2杯。
いや本当にもう全然わかんなかった。色見ても分かるんですよ。濃いのと薄いの
みたいな。明らかに濃いもんね。
よかったよね、なんか。
でも、堀川さん
がダブルとかで来なくてよかった。超辛いけ
ど。いい加減でしたよ。
何を
向こうがわざわざ、あ、じゃあ2つ、2皿に分けてきますね、みたいな意味のことを言って、うん、1皿にまとめてきてやがる。これ10本みたいな話になっていい加減な。
おもろかったですね。
ざっと見で20あるぞと。
あります
。ビルダーの目はごまかせん
そうですね。まとめたな。あ、これで一つっつったら、あ、何人分って言ったんですか。4人
分
って言ってたんですよね。4人分乗ってんじゃねえかよ。
いや
おもろかったですね。
ブルースさんいけますかね。
何が
いいか。
いや、いいです、別に。割といい具合に話は進んでるんですけど。
ああ、そうそう、はい。ありがとうございます。
今回でも、まあ、今日何の日だって話はちゃんとキープキャスト、
あ、そうです。
名古屋に、はい、集まってるって話で、ね。
そうなん
です
ね。はい、はい、OK。で、去年は終わってから撮ったんですよ。
そうね。2
日目が終わって
から。2日目が終わってから。3人で。やっぱ取っとかないと、
はい、ホテルの密室でね、
結構マジで、うん、ガチ の, あの、うん、反省会みたいなのしたんですよ。で、釣りサオの話とかもして、全員もちろん調べですし、
本当だったらでも今年もそうするべきだったんだよね。それも終わってどこかで、じゃあ俺がまた一泊するからそこに行って3人でっていう予定だったのが、誰かが明日新幹線で帰んなきゃいけないっていうことになったから、今日取るしかないわけなんじゃない。
ほぉ、
つまりそういうことでしょ。
誰か
何言わな
くて。だから、話の展開として、そのキープキャストに来る前に、まず一つあるよね。
ほぉ、
ああ、そういう
ことです、ね。だって今回はその、まあ、うちの、まあ、身風呂、の倉庫のブースに、で去年まではあの、まあ、勝手に来てたあの、ね、ゆるキャラの人が、今年から正式にオファーがあって、今回は宇宙海賊が来ると。僕の中ではそう出来上がる、
う
ん、
そうですね。
で、あの今までゆるキャラは来ないけれども、今回は外宇宙から宇宙海賊の人がゲストで来てくれた。
黒いリストバンドも買ってました。
そうそうそうそう。で、それを楽しみに、俺も、まあ、ずっと、ね、この今回のキープキャストに向けて、で通常の生産ラインもやりながら、キープキャストの準備もしながら、でお互いのそれぞれの連絡もあんまり取らないで、はい、キープキャストに向けて
今年相手が塚本さんに一回も連絡しないですから、
ね、そうそうそうそう、開けますよね、当然それもできるよ。それぐらいやって、でもう、あ、一応元気に生きてるなっていうのだけ
見て。気づいたら本当にもう、名古屋になってたんです
よ。あいつら絶対コーラで、別に決めてないんですよ。コーラで行きますから、もう聞いてないです、うん。でも、コーラで来るはずや。
なるほど。
しかもコーラちょっとしっかり作って、春爆で連れてる4人50アップって、コーラが来る、コーラが来る、コーラが来る。で、やって、火曜日ですか。
最高感つけ失敗
したのが
出発3日前ですか
ね。3日前ですかね。3日前に、たまたまちょっと、みんなどうしてるかなと思ってちょっと息抜きにフェイスブックポンと見たら、手なんかチャリでこけて 手が折れたかもしれないぐらいのなんか話がバーっていっぱいなんかコメント
破れた服の写真と
そうそうそうそうそうそう何してんねんあいつお大事にとかなんか体に気をつけて体が資本ですからとかもうなんかすっごいなんかみんな優しいコメントを入れてきて俺も半切れ何しとんじゃあいつら
そうだよ本当に
来るかもしれないどうするんだろうってオリブさんって来んの来ないのあいつだって来るようなことは言ってるけど
俺に聞いてくるんだよ
ほうれん草もねえからみたいな
そうそうでほうれん草ないよね
いや違うんですいや
違うの
一発目、
う
ん、オリブさん
俺が連絡して
るに来た時には僕連絡する直前ではあったんです、
うんうん、まあまあそれはいいとして、はい、
まあぶっちゃけもうあれ、まあまあ、朝一病院行ってましたから、うん、もうあの上流状態が分かんなくてで、うん、分かってあこれとりあえず分かっまあ言うと火曜日にの夜に納品物がありまして駅に行こうと時間がギリギリで夜7時ぐらいちょっと最近去年いただいたちょっとすげえ速い速度で走れるマウンテンバイクがありまして、まあ、僕の人生で最速のマシンなんですよ。
タドルも
機動ユニット。
川口さんって自転車置いてたらすぐ取られるんで、もう嫌だから中古で一番汚い自転車今までずっと買ってきてたんです。汚くて遅いママチャリ。
ママチャリ。
めっちゃやべでも急いでたんです。すんげえ速度で走ってたら横からおっさんがピュッて飛び出てきて、やべえと思ってガッて握ったら。完璧に止まるんですね。ああいう自転車。
今のチャリを乗らに
し
ちゃ
いけない。しかもサスペンション前についていて、バンっていって、ギョンって止まった瞬間、次なんか、巴投げみたいな感じで、僕は前に飛んでったんですよ、縦に、うん。で、その時に、俺はおっさんが横から出てきて止まったん、もうすでに瞬時に怒ってるんですよ。この野郎、あっギョンって言って、うん、空中でおっさんに、クソって言ってるの、回転しながら。向こうが悪いと思ってますから僕はね。でバチーンってなって起き上がるか否かぐらいのおっさんがもうやべえと思ったんでしょうね。で電気ついてないじゃないかって言われたんですよ。
もうその先に行ってるわけね。お互いの安否じゃないです
よ。おっさんはうわやべえやつがひっくり返りやがったって思って向こうも防御完全な防御に入ったんですよ。ピーカブーで隙間から言ってるんですよ。電気ついてないじゃないかいやでもそれで僕もああやっちゃったと完全にこっちの落ち度だっていう自分で引っかけてるだけですしやからモードから急にああってもうすぐ分かるんでああいけると思ったのにっていう
よかった相手が僕やったら地獄車じゃん地獄車暗い
地獄車暗い地獄車
えどちらに相手で僕の相手が高野さんだったらさ、うん、最悪です僕が痛がってる
のだから高野が切って出てきてで目の前でチムシが回転するわけじゃん、はいはい、何もしてないくせに向こうがバーンと飛んだら暗い地獄車間違いなくもしくは見たか空気投げって
間違いなく言ってるそ
う言うみたいな確かに
それぐらいのことは言う何度か目撃してる、うん、それに近いことは
でちょうど近くにいたおばさん2人がブワッてすごい音がしたっつって来て解放してもらって間におっさんが消えた。僕も別にその際に何かしてもらうとかなかったんですけどでもまあまあそれですげえ膝痛かったんです。で手気づいてなくてまあ一応その自転車直して納品行って帰る頃に手が動かなくなりましてでも夜ですし肋骨折れた時より痛くないから大丈夫かなと思ってとりあえずやっぱり寮に行くに連絡したんですよ寮に行く自転車で事故ったって右手でポチポチ
困ったよ寮に
帰りに
そうもう何自分の装備の心配
いや分かんない
ですけどってもうちょっと前から俺もなんかちょっと本当にこう彼氏彼女に一緒になってる時があってあなんかあるとこう連絡取り合っちゃう
去年ぐらいからちょっと怪しいよね
ちょっと怪しくなってきてて
仏の言葉が聞きたかった
どうしたんですか。
でチョリーンちゃってでまあ
畑さんと同じようなことをしたかもしれない、
ね。ああなるほど。鍵がないか。
いや当たらない。
じゃあ後で解散の時にで4人組
で、あの、はい、連絡が来て、わ、チャリで一回転したってのが来て、で、俺も その日釣りしてたんで、で、お、やばい、やってる。で、一応、帰り道に、ちょっと家ついて電話したんです。大丈夫ですか？と。まあ、降りてはない。これは動くから大丈夫。グーパーできるし、まあ一応でも明日、治療院に。
俺チェックでは、
あ、そう、
なんかで聞いた。骨が折れてるときは、トントントンって叩くと響くねんつって。トントンしたけど、痛くないから、折れてはない。筋やな。で次の日レントゲン撮ったらバッキー折れてたんです。
当てにね。
当てなんで、うん。手の甲っていうね、指の
どこ折れたんですか。
あ、
あ、小指があるんだ。
みんなが関節って思ってるところから小指までの間に消しゴムみたいな骨がいっぱいあるんですよ。
それが折れ
た。使い差しの消しゴムみたいな骨が。その小指側のやつが2個折れてたんです。
軟骨？
普通のマジの骨です。
あ、そうなんだ。
軟骨の方がややこしいって言ってました。
あ、
まあ、それでギプスいきなりはめられて、しかも精密検査しないと、うん、その折れ方も分かんないって言って別の病院に飛ばされるんですけど、次の日に、うん、その帰ってきた時に堀さんが電話かかってきます
。すみません、
そんな時に
電話してしまいました。すみませんでした、
ね、それで、あ、もう言わないと
申し訳ないです
言わない、
私が悪うございました。
鍵大丈夫です。鍵あります
か。鍵どこがないんだよね。まあまあいいよ、そんなこと。
そうで、いや、ちょっとしまった、うん、電話してもらった。しか もその時まだ分かんなくて、まあ、行く気満々ですけど、あの精密検査で、
まあ、なんか変なことってんですよね。
いや、全然悪くないです。どっちか、こっちがかけようと思ってたタイミングにもらったんで、以心伝心です。
ほうれん草ですね。
はい、ちょっと僕は遅れてちょっと恥ずかしかったです。
いえいえ、とんでもございません。
でも精密検査して大丈夫だったんで、はい、行きますって言って、はい、もう片手で4時間の運転やばいかな、
うん、
ちょっとだけ一瞬車で行こうかって思ったんですけど、
う
ん、
そうっていう話と、あとはあれだよね、日々のあれだよね、作業は滞るじゃん、
うん、あ、それは焦り、うん、名古屋来るまでの間手が一個も動いてなかったんで、
まあ、まあね、お互いね手を動かさなきゃいけない商売だからね、
焦りましたよ。でちょうど施工の日にちょっと腫れが引いてきて指動くようになったんで、この調子だと俺帰ったら作業できると思って、でポソッと塚本さんに言ったら、腫れが引いた後のあのなんていうんですか、これ
ギプスね、
ギプスのはめ方はあの完全に固めるから指がほとんど出ないぞって言われて、
うん、この2本だけ
残されて、人差し指と親指2本のロボットの手みたいなので、まあ休憩時間とかは、まあ、休憩時間ないですけど、2本の指でどういう作業ができるかっていうイメトレばっかしてました。でも多分まあまあできそうです。
今さ、釣りで左ハンドルの指って使ってる？
使ってないです。
あ、じゃあ今チャンスだ
よ。覚えるですか、
まあ、これしかないじゃん、タイミングできないじゃん。
はいはいはい、
右ハンドルの右で使えないんだよ、
はいはい、
右で投げて左で巻くしかない
、はいはい、
俺もあれですよ、左投げ覚えたのをぶち切ったからですよ、
みんな怪我してやってますよね、塚本さんの左投げ
は。俺は右手の手の甲を折って、親指とあの人差し指しかない時に、それであの左手で投げて右で巻くっていう。
ランディングは
ランディングはだからロッツつかの左手でグイッツライグとか吸ってたから、カバーとかですげえ強いしたから、でハンドランディングしようと思って手を伸ばしてギプスは入れるわけにいかんからでもこっちでロッツどうすんだこれってとりあえず肘のあたりにエンドをぶっかけて、首の後ろに
糸
そう、あのブランクをバットのあたりをたぶんやって、テコの応用みたいなやつでグイッ
ツ
や
るんですけ
ど、届かないからでこうやってやると下がるんだよね。
はいはいはいはい、
こうやってくる
ずっと同じこと繰り返す。それ何歳ですか。10代ですよね。
16ぐらいだった
かな。
リュウニングは、
俺こうやったのは幼稚園ぐらい。
幼稚園の時から
キャストとしてつながんないんだよ。あ、でもあれです、あのヘラがあれでやってて、ではどっちもできるように、こうあれってこう右でこう普通利き手でこうパランじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
こっちがやられた、
こっち
がや
られたんだ。
で、そうか、
右でやってて全然わからない話が
そうですね 左手怪我したのにも関わらず
怪我して、でそのリハビリに左手でいろいろやった方がいいって言われて、
リハビリで本当にやる
で、左手でハサミとかボール投げとか、はいはい、だから俺あれなんですよ、ボール投げ右利きなんですけどボール投げるの左なんです。ハサミも左の方がやりやすい。
そっか、
なんかギクシャクしちゃったんですよ、で幼稚園の頃は。ゆえに
まずは左利きのハサミを使うよっていう話じゃないよね。右手難しいですよって言い合
う
んです
よ。うちほら、なんか相方が左利きじゃん。で、なんせ左利きだから、その左でハサミとか使う。うちに書くのは右で書くんだけど、結構右でやることと左でやることが自分の中で分かれてて、で、面白いのが、そのハサミを、そのハサミ切れないよって、うちにあるハサミは全部あいつに言わせると切れない。
はいはい、
自分が左利きだから。俺がスパスパ切るから、なんで私がやったら切れないの、うん、気づいてないのかもしれないから言わない
けど。今はないんじゃ。
下手なんじゃないの。
包丁もそうだよ。うちの母ちゃんも左利きだからさ。うん、普通に研ぐと。
うん、あ、包丁、包丁片刃でした。
包丁で、
あ、手が分かる中です
。
す
か。こう違う方向に行っちゃうんだよね。
うちの彼女も左利きなんですよ。
何人目の彼女？
それじゃまた言うから。先生っていう。
本当にもう怖いな。もう本当にすぐ言われるから。いや。
全治何ヶ月ですか？
この後帰って3週間固定で多分骨はくっつくだろうと言われてるんで、
うん、だから結構つかないんじゃないの？
でももうなんかねパクパク動き始めてるんですよ、うん、だからまあなんとかなるかなと思ってるんですけど、でも今チャンスって塚本さん、あの左巻きのっつって、うん、もう38のおっさんがこの状態で釣りしないでしょ。おとなしく家で仕事しとけでしょ。
でもその状態で釣りしないやつってのは逆にダメだよね。
だおっと逆にダメだ
って。まさかの。いや長引いたらバカですもん。
でも左で巻くと疲れません？
いやそ
れベースが上がりすぎちゃって。
君何かしたっつって、あと1週間ギプスねって言われたら俺泣いちゃいます
マジで。でもだって、いや、これだと仕事できないんでしょうがないから釣りに行ったっていうのが一番。
あ、いや、仕事するつもりです。マジで。なんかロボットの指で。
疲れちゃう。
いやいやいや、もう。
そうです。あ、左利きは、左向きはもう使わないですか？
いや、使うけど、すんごい疲れる。
あ
逆に疲れる。
あ、普通の話になって。
回数が増えて。
普通に左巻きのリールが疲れる。
そうそう。だから
いいんじゃないですか。
いや、いいんだけど、疲れちゃうの、一日終わると。
あそうです
。もうぐったり疲れたって思っちゃう。
でも、だから右でずっと、右中心でやってると、
うん
ね、右でキャストして、左手で巻いてっていうので、ピッチングのスピードって
めっちゃ上がる。めっちゃ上がりますね。
で、それやって、右手が疲れるから、で、翌日は、右巻きのリールで、左手でピッチングする。
あ、ほんでまた右で巻く、
うん。そうそう。だから、こうなるんだよね。
そう。
こう
はいはいはいはい、
でもそうするとだんだんこっちが快適になってくるんだよね。
左ピッチ、右巻き、
普通に左に投げることが。
それも僕もそれは練習したんですよね。
両方やれるのが一番いい、
うん、そうだから疲れるんだよね。
試しに左ハンドルと右ハンドルのやつを両手で持ってピュッて2つ投げて、であのほら最近はドラグのクリッペッペッ中指で回して、ハンドル回して糸吹け取ってって、
うん
あれやるのはやれるんだけど魚かかった時にどうしようもないんで
負けない
さすがにこれじゃ負けない、うん、中指じゃ負けないっていう、うん、とりあえず合わせたんだけどどうしよう
しかも結局そのガッて合わせた時に右で例えば魚が出
たら左ボードで出ればいいでしょ
うどうしよう
って
そのままそのまま歩いてボードで後ろにどう
しようそれは正解かもしれない。
いやーなんかアイコンで見てるといつか落ちてくれんじゃないかなと思うんですよ。ス
パーンアイクは落ちないけどカメラマン落ちましたね。
ああ、
落ちました。落ちたんだ。でもカメラマンすげえなと思ったのが、そのアイクにドーンと当てられて、で、落っこちるカメラマンは、自分は落っこしたけど、カメラは船に
置いとこうみたいな。
いや、やっぱ商売道具なんでしょうね。
落っこちて自分が映ってますよ。
プロだよ。
うわ、かっこいい。
かっこいいのか？
あ、いや、すごい、すごい。でも、オーパーの小林さんも確かに。
落っこった？
休憩してながら落ちましたわ。
休憩してながら落ちる。どういう状態？
カメラを置いて、あーって言いながら僕が前で走ってたら杭にぶつかって、振り見たらオーパーの小林さんいなくなった。
でもさ、あんまりペース上げればいいもん
じゃないんじゃないかなって思うんだよね。
僕今精度上げてなんかやってるんですけどね。まあ
そうだよね、どっちかだよね、引き換えにだよね、精度か。
まあ感度もやっぱり引き出の方が上がりますよ、ね。俺冬場は最近やってる冬場のあのテキサスとか地下弾は全部右手持ち。
右手で投げんだ。
で左巻きで。
左で巻くんだ。
うん、だからこっちの冬場は。
でも夏になると左投げんだ。
なんかやっぱ疲れちゃうんで。
ど
っ
ちもできる。そうだね。
まあでもどっちもできるとちょっと見た目かっこいいんですよね。
うん、左はかっこいいよね。
左で
右利きがね。
キャストするのは、ね、あえてちょっともうお客さんとかが通った瞬間両方あえてちょっと交互ぐらいのレベルでやって俺できるぞっていうのを見せることはある。
気持ちよ。
アルトレックの候補さんがほら去年の秋、
ああ、
はい、スイムジグの
あれですね。YouTube じゃないですか。なんていうんですかね。カメラで撮ったやつですね。うん、あの GoPro で撮った。
GoPro でした。
GoPro じゃないか。
違う。三脚タイヤって結構で。
普通のカメラ。
そうそうそうそう。
でもまあ左も右も投げ
られ よかったです
ね。
いい気持ちいい映像でしたね。キャストもいいし、
うん、そうあれ見て俺もなんかスイムジグやりてえとか思って言っちゃったけど、
あの後結構行ったみたい
な感じで、もうコウさん毎日知ってたもんね。
すごかったですね。あの時はもう犬かってちょっと一瞬なんかあれを見た人のブームでみんな蛍光の黄色につけてましたよね。あのワームのお尻
結構。俺たちスパイクイート3種類今黄色のやつ持ってるつけ。つけるやつとあのマニキュアみたいになるやつとペンのやつ3種類使い分けてる。
リニカ乗ってるんですか、
ね。あれ入ってきてるんですか。ありますね。
うん。結構普通に。
うん、だってあの瓶にドッキングするやつっていうのがやっぱなんかアルコール系でなんかたまにダメだったりするときですよね。うん、だから比較的それを在庫持ってるところはもうすぐなくなっちゃう。う
ん、ああ、ね。それでまあないんですか。そ
う
そ
う、
なんか最近も黄色にお尻ディップしないと釣り浮きしない色フォークになったりします。
わかるそうです。本当。
いや、ね、あの霞の近くに
ブラッシュフォークの店やってる。ビルビルを飲むんでしょ、うん。昔はよくやったよね。
今でもやってますよ、ね。
あれ黄色にするんだよ。
そうそう。でこ
っち。俺もチャタのトレーラーのスイムジグ。そしたらあのスイムジグかなりシャローで釣ってはるんですよ。うん、ポチャンって入れて水深それで。うん、どれぐらいチャート消えるかで大体なんか見て、うん、もう当たりもそれで撮ってあるの、うん、
あ、なるほど。
チャートを聞くというより
深さの、
あの目線に見えるかな。
なるほど。そう
です。あ、すげえ
目印なんだ。
目印なんだ。
目印なんだね。
やっぱ濁ってるからちょっと近くても普通のワームだと消えちゃうんですよ、
ね。
うん、
消えるね。普通だってもうグリパンなんかも
そうそう、
すぐ消えるよね。
でグリパンのケツだけあのピアピアするときにチャートだとシューってスイーッと深さが見えてる
んで、あれってあのやっぱり奥にやってると巻き始めと手前に来たときってやっぱ人間だんだんゆっくり巻いてくるから、手前に向かってだんだんフォールしていくっていうか斜めに沈んでいく。
あ、深くなっていく。
そう、それはダメな、食わない。
うーん、
大事なのはその
そう、ね、
水深10センチなら10センチのレンジを横向きに綺麗に巻いていけないから、だからチャートレースの部分をワンポイント自分の目で見える位置を作ってやって、そう、要はさよりの
遊泳
層なんですね。
ああ、
はあ、こう上向きに行く魚を
食ったら季節的にだから合うじゃん。
そうですね。なるほど、はいはいはい。ちなみに、それをするにはノスウォークではどの竿がよろしいでしょうか。スイムジグ、
スイムジグ、UTR の MH
持ってる。そういう問題じゃねえ
か。
俺も持ってる。
ショートディスタンスならね。
はいはいはい。
で、ロングディスタンスだったら PCR の XP だね。EP だね。
どっちですか？
エクストラパワーのですね。
ああ、
うん、
そ
う。
へぇー。
っていうのが使いやすいと思う。
へぇ
ー。もう本当、例えば何個みたいなところでピョーンって投げて。
バンクビートする。
バンクビートしないとき。
あ、思いっきりビヨーンって投げるやつ。
うん、ビヨーンと投げるときはそう。
ちゃんとでも見えないバンクはあるんだけどね。
そう。
見えないバンク。
見えないバンクね。見えない
バンク打ってんだけど、ね、すぐ飽きちゃって豚道に散り始めるから、俺の情報も取れなくなって、そのうち見えない
バンク。いやいや、そんなことないから、そんなことないから。その間、まあまあいいですよ。まあいいです、まあいいです、まあいいです。
いや、でもね。関東なんかいるともう岸しか打たないから、見えないバンクの打ち方ちょっと仕事も練習しに もう一回行かないといけないなと思う感じです
よ。あの方はチャタワさん、
チャタワさん、
チャタワさんがよくなんか見えない番組にティープからバッカンまででっかいの
を、チャタワさんはもう見えるバンクオンリーでしょ。
見えるバンクオンリーです。
でもなんか、
あ、スクイですか？あれ、三崎
スクイで、
あー、56かなんかで、
ね、あれ、素晴らしい釣りをして
ない、ね。あれは見えない。
あれ、ディープクランクですね。うん。あれ、橋桁だったのかな？
橋桁。あれは橋桁なんで、で、まあ、あとは、スクイのやつは三崎ですよね。三、う、崎、ん、ベイトで、
うん。それ、そこに至るまでは、やつにとって、2メーターぐらいは深海だと思って
やっぱ最初そう
それ本当に 2,3 メーターはもう深海だと思ったってたはずです。ずっとそういう話
してる。そうなんだ。
本当そうです。
本当
セリカでセリカで一緒にやったん
ですよね。だって修行に来たって言ってます。
そうそう、チャターとディープクランクに来たから僕にやって、で、あ、岬ってこう通すんだって多分覚えてない、
で帰ってすぐにあの魚釣れてるんです。
ラッキーだね逆にね。
だって菅の丸一日やって、セリカは丸一日やって、あと川系やって帰ったんで、
マルケ、ラッキーですよ、そんなに。
しかもあの年の津久井が異常だったんですよ、ね。異常減水
器。あ、水が少なかったんです
よ。あそこまでは減らないんですよ。
そうだそうだそうだ。
だから、その次の年で何回か行ったんですけど、爆発しないですもんね。あ、夏にやっても、
うん、そうそう、だってあんなに爆発することないもん。
そうそう、それこそ本当にロットも多分今、うん、もしも夏の水位で減衰したって言ってもやったとしても多分エッジで出てる8フィートぐらいのやつで、でストローリングみたいにしてある程度もう稼いどいて、でもあそこからもうグーッと巻いてもギリギリそのタップするかしないか
ぐ
らい
するかどうかね。
もうちょっと減衰が、あの時の減衰とあれはもうぴったりだ、ぴったりだったんですよ。
いやでも普段触れられないバンクです。
そうなの、ね、
うん。そうそうそう。
ガチ
やっぱ。F56 つってボート屋さんですっげえダサい帽子もらってました。でも釣り人ってすっげえダサい帽子なんですよ。56つったら56ってなんか数字か刺繍かなんか。入ってのちょっと羨ましいんですよね。あれ50アップつった
もんだ
ね。そう、50アップつった金のバッジとかも使い道ないし、どうでもいいんですけど、すげえ自慢なんです。
うんうん、あの作りはあの50アップするとなんか、
あ、そう
プレートに名前入れてもらえる
んですよ。
入ってるんですよね。
あれはやっぱ
楽しいよね。
全然そうなんですよね、うん。なんか年齢とかも全く関係なく、うん、見に行ったら知り合いの名前ピッてあると。
昔のバッティングセンターのホームラン
みたいな。そうそうすると全然一緒です、
ね。
そう
ね、あれ
野村ボートとかに貼られたん
でも貼られたい。
やっぱ知り合いの中でっていう意識
が、うんうん、大変です。
やっぱり僕も結局向こうでね釣りさせてもらってるじゃないですか。はい、で日本人のグループで一緒にボート所有してるから、うん、はい、で年間で競争するんですよ。
あ、
こいつに負けたくねえってやつに煽られると。もうその日の夜とか寝れないぐらいなんですよ。もう絶対デコマしてやろうってやってるんですけどね、なかなか。いや、一人あの帽子をかぶるとある日本の有名なプロに似てる人がいて、
へー、
そいつが必ずあの僕らの仲間内のルールでトップウォーターカテゴリーと、
はい、
あの普通のレンジのカテゴリーがあって、なんか知んないけどみんな、まあ、仲間内なんで別にね森とかって関係ないけど、はい、トップウォーターで勝った人にいくら年間でメンバーが払わなきゃ
いけない、はい、お金があるお金だ、
僕は
賞金、
そうそう賞金です、仲間内で、僕は最初やらなくていいのって言ったら、これは参加しないとダメっていうのがあって、マジやるからには勝ちたいってことでやってるんですけど、いつもそのトップウォーターはものすごい上手いやつがいて、もう一人やっぱあの普通の釣り巻きの釣りとか、まあ、ジグザマンでもいいんですけど、そっちもものすごいキャスティングが上手いやつがいて、毎回必ず僕がもう大好きでみんなより数いくんで最初の記録を出すんですけど、シーズンの途中であ、まあ、まくられるんで、
はいはい、それは1匹の大きさなんですか？
1 匹の長さ、
長さの最大なんですか？
あ、それ怖いな。年間の一番でかい長さでやってるんですけど、去年と一昨年はトップオーダー取らせていただいたんですけど、でも下は最初自分が取ってたのを 3年連続に同じやつにまくられてるんですよ。今日はちょっとあの高森さんに必殺をこうでやってみてください、ハナナっていうのをいくつかアイデアをいただいて、それを持ち帰って来今シーズンは
ゲロッパですか。
いや違う違う、
それは間違え、一緒に乗ってる時に必殺技高森さんすげえ技いっぱいある。
ちょっとだから普通の人だとあんまり考えないです。
一緒に乗ってる人間も釣れなくなるけど、それを使うとなんか絶対魚釣れなくなるルアーとか持ってるんですよ。で、塚本さんと乗るときは
保険ですけどね。保険の意味がまずわからない。
自分が勝つより負ける方が嫌だから、割とその封印を解いて、お互いほげる。
だって言ってましたもん。
つぶし合いじゃん。
最低だ。
つぶし合い
じゃん。どんなコンセプトなんですか、
考えて
るんだ。高野さん、どんなコンセプトなんですか、はい、基本的にはって言ったら、いや、僕はですね、やっぱり塚本さんに負けたくない
んでって言って釣りの人生のコンセプトです、
ね、いやで、まあルアー作りのコンセプトです。だから皆さんがやってないことをやろうと思ってますっておっしゃってましたからね。
名前個人名入ってるじゃないですか。ブランドのコンセプトに。
いや、ものすごく、でも
すごいな、その時はすごいあれだな、
すごいな。昔から一緒に釣りしてるんだってことでよく分かりましたけどね。
でも証言とかでやってると、あのあれですよね、パタッとあの高森さんが作るあと塚本さんが作るあの釣れるタイミングは違うんですよ。グースネックでバーッてして、まあ2日連チャンとかでやるとグースネックバーッて言ったと、今日グースネックいいやと次に行って、あれ今日釣れなくなったなとレイズシャット投げるとポロンって出るんですよ。あれみたいな。それ逆もやっぱりあって、今日でいつよ、またあの次の日行くと、あれ今日クズでか。結構この辺がパタッと分かれるんで、
なるほど、
ね、面白いです
ね。ですよ。
だったら逆に、こっちとしては使い分け、しっかりパチッとできるので、はい、基準になるわけ
です
よね。そこは、お使いとしては面白いですよね。ですよね。
だから、ストリームデザインっていう、あれをよーく見ると、あの、透かすとね、紫外線当てたら見えるんだっけ、KKK です。ケンタロウ、この野郎、この野郎。
ケンタロウ、この野郎、殺す。
確かにケンタロウ、この野郎、この野郎。
すげえ、KKK。
やばい。でも、よく見ると、ケンタロウ の, あの後ろに小さい3って書いてある。
しっかり。
ケンタロウさん、この野郎、この野郎。
そこはやっぱり敬語が。これ、撮る前ですよね。あの、高森さんの敬語は危険な匂いがするっていう話をしてたんで。
そんなことか、無法者のね。
いや、無法者の。明智の匂いです。
明智の匂い。
いや、高森さんの敬語、とにかく怖いんですよ。
いやー、やっぱり。
みんな同じだったんだなって。
いや、思いますよ、ね。
そんなことないでしょ。死んだものは敬語でしょ。
そんなこと言ったら僕全員に敬語じゃない。
どうしよう。
こんな丁寧に怖い敬語あんま聞かないな。
怖い怖い。なんか
みんな誤解するからやめてください。
怖くなってきた。
怖くなってきた。
でも、マジで、あの、喧嘩しても敬語だから。
うわ、
それ
怖いやつだ。
飯ドロスするんすか。
そうそうそうそう。
腹減りませんか。
遠い声ながら。
いや、聞きました。最初はなかったっ
す。いや、まあ確かに俺が悪いんですよ。別の車の助手席に乗ってて、で、足をあのフロントガラスにねって、
はい、
グイッて、まあ当時今よりも足太かったし、グイッて、ミシッていう音がする。ガラスの窓のどこか
車の
そうミシっていうのでミシっていうとこいつがさすがに反応してやめてくださいってミシって言ったじゃないですか
うわ
大丈夫大丈夫そんなもん取れねえから
怖
でもう一回グイッてミシって言うのやっぱりミシっていうかでもこれはでもこれ関係ねえだとなんか違うとこがよいやそういう問題じゃねえからやめてくださいって言って言い出してそれでも俺がまたやってたらマジで本当ふざけてもうふざけないでくださいぐらいの感じになってこんなよこんなやろっつってまあ要は退屈だと思うからねすご
くすごい退屈で
だって普通に
町田かなんかに行く時だったんだよねあれそれ別に普通の道行ってりゃそんな遠くないんじゃないのってわざわざなんか変な山道かなんか走っててで俺はすげえ暇だったの で支払ったっていう、まあ、傍若無人な理由はそれなわけですよ。だけど、まあ、それでちょっとムスッとお互いになって、それから30分ばかり30分小1時間ぐらい口聞かなかったんだっけ、うん、ちょっと黙ってでじーっとお互い口聞かなくて、どっちも意地になってるから、うん、スーンってやって、で帰りどっちだったかなんかだったと思うのよ。でしばらくしてちょっと腹減ってきて、夕方ぐらいになってきて、で健太郎さん、なんだよ、腹減りませんか。減ったな。何食いますか。何でもいいぞ。
わけわかんない
。あの先にちょっと俺、あの昔食って超うまかったとこあるんですけど、そこでいいですか。おそこ行け。
何ずつ。楽しそうな会話。
めっちゃうけもう。このテーブルに座って向かい合って座って。でメニューをパッてこいつが取って、何食うんですかって俺にちゃんと俺に向けて、ね、
しっかりそこはしっかりあくまで筋を通そうと切れていようが、
そうでお互いになんかむすっとそのまま食って、もうやめらんないんだよ、ね、ただの意地でもやっぱり気になるんだよね、自分が連れて行った店とかいうのが、うん、ものすごく気になるんだよ、
はいはいはい、なる
ほど、あ気になってしょうがないから、美味しかった、うまかったっしょダメだよこれどうすかぐらいの感じ
でどっちか途中で爆笑ぐらいしないと、
普通の会話じゃないですか。
でそれでちゃんと俺のアパートまで送ってくれて、こいつかなり距離あるんですよ、送ってくれて、でじゃあみたいな感じで、うん、まあ3日後ぐらい普通にまた来て
やるね、
あったまあ、うちのボスはね、そんなミスはしないですよ。鍵を閉じ込めるなんていうミスはしない。
やりましたよ、俺。俺ね、すごい。昔ね、最初に行った海外出張の時に、やっちゃったんですよ。
海外で？
海外で。
それ嫌だな。
すごい、大変だった。
服着てました？
もちろん。
ああ、もちろん。
大変だった。外で。あの、レンタカーの木。レンタカー、
うわ最悪です、
最悪だった、
ホテルじゃない、
そう借りた空港までタクシーで行って、でカウンターで説明をして、
たどたどしい英語で、
たどたどしい英語で
サーファー乗りの
説明して、
サーファーじゃねえよ、鍵閉じ
込めたんだね
キーで I lost my key Give me another key, man! みたいな。
なんか、オフィスの人に喋ってるのに、最初に、
よーって言わないから。もうなんかちょっと、ニューヨークの資格がめんどくさい。ニューヨークの資格めんどくせえ。
なんだろうな
ぁ。なんですよ、それで。大変だった、それで空港に戻って説明して。普通、キーなんて渡してくんないからさ。でこれこれこういう場所でこういう理由でこういうふうにあのキーを
あそっか
当時しちゃったから、
当時は携帯なんてない
ないもんないもんノー携帯よ、ノーナビゲーション
ノーナビゲーションノー携帯
ノー携帯、
そりゃきつ
で戻りいいので説明しいのでタクシーでまた戻ってでキーを挿してで戻してでまたキーを戻しに行く空港まで、最悪だった。
めんどくさ。
最悪。もうすっげえ。
何キロぐらい？
え？ 30 キロぐらい。
30キロぐらい。まあまあ嫌な距離だな。
スウェアポートで、そう、30キロぐらいだな。すっげえうるさい。すっごい神経質な先輩と一緒で。
え、先輩も一緒だったんです
か？そう。その神経質な先輩が、神経質なくせに英語は一切喋れないし、自分では何にもできない。
あ、
全てもう押し付けてくる。
なるほどね。
最悪だったね。
めっちゃうなずいてるじゃないですか。どうしたんですか、高
森さん。だからもう、インキーはもう、
ケンタさん最悪だ、
前の回さ。
ケンタさんピンと来てると思うけど。びっくりして、俺、なんかこれしたかなと思って。あんなやつうなずいてんのやろと思って、俺、なんか
高い声で横で、うん。
ちなみに、
はい、
まあ、ボス堀口さんは英語喋れるんですよね。
ぼちぼちね。
ぼちぼち。
でも、まあまあまあ。
僕とかだと、
もう大汗かきながらもう。
すげえ人だな。
大汗かきながら
英語喋れるんだ。
ねえ。やっぱりこれだけ時期が空いてても、はい、やっぱりそれをやらないと通じないし、はい、しかも一緒に仕事している人からの、はい、そのリクエストだったりとか、細かいニュアンスを、はいはいはい、全部伝えなきゃいけないってなってくると、
は
い
は
い
は
い、
もう脳みそフル活用
です。もうフルですね。多分フル回転ですよ、きっと。
ただ
使ってない脳細胞とか。
ただですよ。
視覚がすごい
な。すげえ僕も実は尊敬してるんですよ。堀口さんのそういうところを。で、今日ずっとそう思ってきたんですよ、今までも。
今まで
大体も英語喋る日本人って僕すごいと思ってますから。そしたら、英語の質がいろいろあるっていう話が、先ほどのあの、山ちゃんで行われまして、堀口さんは西海岸系
なんですよね。
仕事で行ったりしてたん
です
。
西海岸に。
私は、波乗り系。
波乗り
系。
それは、それは、畑さんのオプションでしょ？
ニューヨーカーから見たら、
ニューヨーカーの、ニューヨーカーは必ずバカにしました。
バカ英語だよね。
っていうのを聞いて、めっそうおもろいなと思って。二人がちょいちょいそれで牽制し合ってたんで、さっきも。すげえ、尊敬してたのに、いじられてる。いじられてる。
いやいや、
サーファー英語って言っていじられて
サーファー英語っていじられていやでもね、
そんなんあるんだ、
ゆったりしてて聞きやすいと思いますよ、ね、日本の方は。
そう、
言っちゃうんですけど、
東は早いもん。
ああ、
そうですね、
容赦ないもん、
ね、そうですね、もうお前そんなの分かって当然だろう。
ああ、攻撃的なんですね、ちょっと
早い、とにかくスピード速い、
そうなる
ね、
ちゃちゃちゃ
ちゃ、本当速いし、本当速いし。僕らだと外国人が例えばこの部屋の中に一人入ってくると、
はいはい、
その人に対して気を使って喋るでしょ、う
ん、はいはいはい、
彼らはそれはないからね、
はいはいはいはい、
この中に一人東洋人が入っても、うん、そいつに対して気を使ってゆっくり英語を喋るとかそういう意識は一切ない、
ない
ゼロ、
ね、
うん、常に
難しいですね。確かに気使いますね、うん、ここにそのアメリカの人が来て、
そうでしょ、気使うでしょ、
残念ながら気使って、
気使うでしょ、めっちゃ気使うでしょ、でちょっと喋れたりすると受け答えできたりするとおーなんて言っちゃったりするでしょ、うん、あんなことありえないからね、
あ
ーおーなんて絶対ないからね。
あーそうだ
高校生の時留学生が来て覚えたことがマザーファッカーってずっと言い続けて来なくなったってことがありますけど
ね。とりあえず最初みんな行きます
よね。でもね、マザーファッカーってよくできた言葉だと思いません、
ね、まあそうですよね。
アメリカの悪口は何だ
ろう、ファックしたいんですよ。
マザーファッカーの
年だね。まあ、年頃は。
言い続けたら
来なくて。で、マザーファックしたわけですよね。それをマザーファッカーって言うって。
ですよね。
言えてみようだなと思う。
まず
はもうあと何でしたっけ、まあ僕思ったのはやっぱブルシッ
ド、うん、ブ
ルシッド、まあ、もうよくできてますよね、そういう意味では。なんかこう、まあ、日本会話で言ったらざけんなよって次は次がもうほとんど英語でブルシッドっていう時は、例えばこうなんか自分野球見に行って、うん、自分の好きなチームが点取られた時とか、
はい、
叫びますからね、みんな。
メッツですか？
僕は実はメッツファン。
メッツなんですか？
はい、あ。で、やっぱクイーンズ地区にずっと住んでて、やっぱ正直最初はやっぱ日本人の選手が活躍して、
うん、
日本人、日本プロ野球の知名度がどんどん上がってるじゃないですか。野茂さん頑張って。
95年。
そう。やってて、で結局、ね、松井選手もあんな、ね、すごい記録が出て MVP もらって、やっぱゴジラはなんてね、かき立てられてニューヨークタイムズとか、ね、地元のスポーツ紙にニューヨークポストかとかにかき立てられて、こっちはもうあなた方がですよね、もうすごくやっぱ嬉しいし、とっても、うん、でね、なんか本当に
行ってた日本食屋で8だったんですよ、松井選手。だけどそれまあまあその MVP 取る前ですよ。で、あ、松井選手が来てるわと思って、その時の何日か前に試合を見に行ってて、たまたま友達に誘われて、頑張ってくださいって言ったら、あざーすって言って出してくれた。てか、バーがでかくて、やっぱり。あ、やっぱこれぐらい体がないとダメなんだなって思ったのを見て、でっけえなーと思いましたし、でもやっぱ、でかいだけじゃなくて、腰回りとか、負けてないんですよ、全然。まあ、中にいて、太い方には見えないですけど、あの選手
は。はいはいはい。
でもやっぱパワーもあるし、そう、でもやっぱり、なんていうのかな、僕の中で、ヤンキースっていうチームって、東京ジャイアンツと重なる感じは全然しないんですけど、僕が好きなヤンキースっていうのは、上通さんが監督をしてた時のニューヨークヤンキースで、まあ、いわゆる黄金時代のヤンキースの96、78とか、ね、で、僕あの人の本を買って読んだんですよ。ものすごい真面目で、グラウンドルールズフォーウィナーっていう本があって、その会社の中 の, その中間管理職の人たちに向けて書いた本なんですけど、そう、上の上司と下の部下を持つ人がどういうコミュニケーションを取ってとかっていう、その勝つためのグラウンドルール、要するにフィールドでのルール、はい、自分の中のルールみたいなのをその実際の社会に当てはめてみてくださいっていう本なんですけど、ものすごいためになりましたね、あの本はね、うん、今でも日本語訳のあれ本もあるんですよ。
あ、それちょっと。の
条件とかいう本があって。
あ、それ僕読まないといけないやつ。
あの、ぜひ読んでいきたいだろうから。
そこ、突っ込むでしょ。
いや、マジです。
はい。絶対に暴力を振るわないとか、暴力みたいなことを、暴力的なことをダグアウトでしないっていう監督さんの本で、僕そういう人すごい好きなんで、はいはいはい、読みたいなと思って読んだんですけどね。ちょうどいいね。いい、とってもいい本でしたね。
やっぱその監督が終わってからニューヨークヤンキースじゃなくてメッツになって、
いや僕ももともとドッツのっていうのはなかったんですけど、知り合いに強烈なヤンキーファンがいて、毎回うっさいんですよ、うん、
それで逆に逆に
メッツ行ったら、あ、
それなんか地域的な特性とかあるんですか、ヤンキースの地域、メッツの地域。
ゲーがたまたまブロンクスにあるだけで、ああ、ブロンクスの周りなんて結構やっぱ治安的にも怖いですし、
もともと良くないですもんね。
だから、でも、何なんですかね、やっぱ、ニューヨーカーの野球への情熱ってすごくって、あとやっぱヤンキースが強いんですよ、とにかく。うん、で、サブウェイ戦ってあるじゃないですか。はい、リーグ違うけど、アメリカとナショナル違うけど、それを、混ぜてやる時があるじゃないですか、うん、であの時にニューヨークヤンキースがメッツ球場に乗り込んだ人、うん、メッツがヤンキースに乗り込んだ時があるわけですよ、
うん、盛り上がるんだ、
でもう応援合戦半端ないですね、もうけなし合いの方みたいな、うん、だけどなぜかヤンキーファンが強い、うんうん、メッツ球場に行っても半々ぐらいですからね、でヤンキー球場に行こうもんなら8対2ぐらいですね、
うん、そうなんだ、
巨人じゃなくて阪神球場みたいな感じ、
そうですね、うん、でもおもろいっす、
野球はすごい、野球ちょっと一回止めます、球場